川越しゅっこさんお入りいただいてます。ようこそお越しくださいました。なかなかの押し詰まった時期のご出演ありがとうございます。
いいえ大丈夫です。
お忙しくなかったですか？
全然です。
そうですか。
不良主婦ですか？
いやもうご自分のリズムがね終わりなのでね、それぞれのもう妥協点もお分かりでいらっしゃると思います。
は
い、
もう2人ですから、もうあんまりすることもなく、
はい、この間雪がちょっと降りましたけども、はい、お庭のあたりはいかがですか？
ね、うっすらなんか霜が降ったようなそんな感じで、はい、あの日は有馬温泉にお友達に誘われて、はい、で山と絡んで行くつもりだったんですけど、さすがに私はちょっと怖くなって申し訳ないけど今回はって言って、
足元がちょっとね、
そうなんですよね、
気になりますね。ということでよく歩いてらっしゃるわけですね。今のお山の話も出てきましたけども、
は
い、
そうですね、
いつも近況を最初にお伺いしているのでどんな近況だったのか、山つながりですか？
そうですね、今回は5回、月に5回ぐらい先月も今月も
1週間に1回以上ですね。
そうなんです、まあせいぜい1回ぐらいですね。あとはちょっとおまけで、はい、あまりハードなところじゃなくって、農村歌舞伎を見に、舞台を見に行ったり、はい、平地歩きですね。それがまあ1つぐらいは入る。あとは知らないところに連れて行かれるのが一番怖いです。
でもすごいペースになりましたね。以前は月に1回か2回ぐらい。
そうなんです、もう山歩き始めて1年半、はい、
そうなりますか、1年
ぐらいなんですよね、
はい、
ですけどずっと2回定例のは2回だったんですね。
月に
2回ね。それがだんだん古いお友達とかが、じゃあ連れて行ってもいいかなっていう感じになってきてそれが入ってきて、
でまた別の方
で別のグループが、で私は断ったらもう二度と誘ってくれないっていう気持ちがあるんでもう無理してでもとにかくくっついていこうって。皆さんお若いんですよ。
そうなんですか。
まあでもね、私が初心者だということ分かってますので、はい、すごくあんまり言わないけれどちゃんと見てくれていますね。
あ、そうなんですね、はい、嬉しいです、
ありがたいことに、
はい、でも川越さんご自身も馬とか割と定期的に運動もしてらっしゃったので、
はい、馬は乗る方で歩こうじゃない。歩くのは馬ですから。
でもやっぱり体幹がね、やっぱり馬乗るっていうのは必要ですし、
どうですかね、
スポーツクラブにも定期的に行ってらっしゃるので、
はい、
割と動いていらっしゃる方だけれども、いわゆるこう山を歩くということは今までの中にはなかった。
すごく苦手な分野で。
あ、そうですか。お散歩はされてらしたのに。
お散歩は平地は歩いてましたけど、まあ、
そうですね、やっぱり違いますか？
やっぱり全然違うものですね。
そうですか。へえ。今回はどのようなところに？
今回は、いろいろそれぞれ面白かったんですけれども、はい、一番最近でちょっと変わった、体験した山歩きを、はい、よかったらお話したいと思います。
あ、ぜひお願いします。どんなに珍しいことでしょうか？
山はね、
はい、
三山って言うんです。
どんな字を書くんですか？
三山は普通パッと聞いたところは美しい山だと思いますよね。
そうですね、はい、
そうじゃなくて深い山って書いて三山って読むんですね、
はい、
それが、大阪の北の端と、
はい、
京都と接するその境界線にある791メーターの、はい、山なんですけど、で4人で行ったんです、女性ばかり、
はい、
で私以外の3人はもうベテランで、
はい、
何回かもうそこにも登ってるんですよね、はい、でも私だったらいけるかなっていうの様子を見て、連れて行ってくれたみたいで、
はい、
今までのとはちょっと違ったんですね。
ちょっと違った。さあどのように違ったんでしょうか？
山は全部違うんですよ、それぞれね。
あ、
で今までのは、はい、渓流沿いとか、渓流を渡るとか、
おっしゃってましたね、
はい、草花をめでて、木の実をかじってみたりとか、そういうんだったんですけれども、今回は、約800メーター、 をひたすら登っていく、それがまあ、木々の中を通ったり、
はい、
あとはもうススキの大群なんですよ。
あ、
もう群生しているのが、もうまあ、ちょっとオーバーに言いますと、うん、なんか黄金色の海の中を平泳ぎで泳いでいくみたいな、
いや、こう分け入った感じですか。
分けながら、
それはそれは、
もう私より背丈が高いススキの、はい、もう黄金色なんですよね、その中をこうかき分けながら行くんで、それがまたこう海の中みたいな感じで、
そっか、柔らかいですしね、本当ですね。
はい、
4人で行ってらっしゃるから迷うことはないんですね、はい、
もう一本道なんですよ。それから前は曲がったり、降りたり登ったりでしたけど、はい、今回はほとんど上り一本で、
ひたすら登っていく、
もちろん帰りも一本で、
はい、
ただそのススキの大群がすごくって、でもう途中で私もすぐ弱音吐きたくなる方で、まだなのかまだなのかと思って心の中 で
言葉にはされてないんですね。
ちょっとやりますけどもあんまり目立たない。途中ね、1時間か 2時間弱歩いた時に、
はい、
ちょっとこうフラットな場所に出たんですよ、
はい、
でここが頂上だと思って、
はい、川越さんは
やっとお昼ご飯にありつけると、心の中で、
はい、
でリュックを下ろそうとしたんですね、はい、そしたらお友達がここは頂上じゃないよって、ほら、あの前にあるあの山があるでしょ、あそこが頂上よって言われて、はいはい、もうちょっとでずっこけて腰が抜けるところだったんですよね。
もう川越さんとしては十分登り切ったよっていうお気持ち。
弱音吐きたくてみんな若いからいいけどなとか思いながら、でどんどん行っちゃうし、ここで迷子になっちゃいけないし、
一番後ろではないですね、
後ろから2番目だったんですけど ね
確かなんか一番体力の弱い方の後ろにちゃんとベテランがいらっしゃると聞いたことありますけど、
や
っ
ぱ
り
それでもう
ご存知で
打ち合わせがあったんじゃないかと思うぐらい でも とにかく前の2人はどんどん元気で、はい、行くんで、おいって呼びかけたりしてあんまり早く行かないでとか言ったりして、あ、
気持ちわかります。
それでもうしんどいなと思って、もうへたりそうになりながら、はい、頂上を目指したんですけれども、そしたらその時にですね、ススキのそのさっきの大群の中を歩いてて、なんか馬の香りが匂いがしたんですよ。そのススキのこう揺れる風の中に馬の匂いがしたんですね。と思って、
はい、
ふと足元を見ましたら、
はい、
私の足の下になんかひずめをこうカバーするための蹄鉄ってありますよね。
U
字型の蹄鉄、あの跡が、こうそこで立ち止まってトントントンとこう、歩いたらしい、
はい、
それが私の足の下にあったんですね。
すごい、お花が効きますね。
すごい、ね、すごい、すごいと思って触ったりなんかして、みんなも、こんなとこに蹄鉄だって言って、多分その辺で馬を飼ってらっしゃる方か、 あるいは牧場でなんかそういう仕事なさってる方かもしれないんですけど、とりあえずその馬の匂いと蹄鉄が足元にあったんですね。
それは川越さんだから気づかれた。
いや、みんな同時にえって言ったんですよ。
匂いと言いますか、その、
そうですね、なんとなく、
それでちょっとおっしゃったら、はい、で下を見たら
下に蹄鉄が、
すごい、
足踏みした跡が、一定間隔じゃなくてそこで止まってちょっとこう、はい、なんか休んでたような感じの、それですごく嬉しくって、まあご存知のように蹄鉄っていうその U 字型のは、はい、幸運の象徴なんですよ。だから欧米、特にヨーロッパでは、それを飾ったり玄関に飾ったり、うちもそうしてますけど、あるいはご存知のエルメス、あるいはバグ屋さんですよ
ね
あそこからどれだけの蹄鉄のアクセサリーが出てるか、
馬蹄形という、ね、言葉もありますけども、幸運の印、そうです。
ですからそういう出会いは 今回初めてで馬と山とつながった感じで、でもすごく嬉しくって、まあ、それは幸せラッキーの象徴であるということも知ってましたから、でいやあと、まあ、そういうお話ししながら、毎年行っていたあの八ヶ岳の方の、あの外場で、そこでかなりのお年のお馬さんがいて、ベテランなんですよ。その馬はもう、そこのクラブの、まあ言ったら代表みたいな感じ、それにいつも乗せていただいてたんですね。お楽しけっていう変な名前なんですけど、
あら、かわいらしい面白い名前ですね
でそれにもう2年会ってないんです、コロナが始まって。
そっか。
でそのことを思い出して、ちょっとつぶやいたんですね、私、お楽しけ君どうしてるかなって、ただつぶやいただけなのに、前にあの歩いてたその50代 の、あの人がスマホでポンポンポンポンって打って
検索して、
あ、1分後に元気よって言って私2年間どうしてるかなとか思いながらまあそういう、こう、偶然が重なって、なんかすっかりそのしんどいとかがどっかに消えちゃって、もう楽々次の頂上に気がついたら行ってたという、今回はちょっとそういうあのハプニングがありましたね。
やっぱりあのいろんな、こういわゆるこう気持ちで、あのよく、ね、スポーツ選手も後押しされたとかってありますけども、そこですね、パッとこう切り替えの
切り替えがね、単純なんですかね言い換えれば
そのようにきっと脳の仕組みができてるんでしょうね。
それでも機嫌よく頂上にたどり着きましたね
それがどのぐらい、2時間ぐらい、
2時間ぐらいですね。ちょうど10時頃に出発してお昼頃に着いたんで、でそこで、皆さんリュックを下ろして開けました、そしたら、まあ、あの山ご飯の道具がいっぱい入ってるんですよ、例えばガスバーナーとか、あとカートリッジもあったかな、
すごいですね、
お鍋でしょ、それからお皿、コップ、それから何ですか、まあ、それは別の人は今度は食材をいっぱい持ってるんですよ、でトマトスープ作るのに、トマト缶が2つ入ってる人とか、あと最後に小豆 の、あのおぜんざい、
あ、デザート用に、
デザート
いいですね
そういう方もいらっしゃれば、あとはあの何、あの山でそんなにすぐにぬるくなってしまわない山用の魔法瓶みたいなのがあるらしいんですよね、
あ、そうなんです
か、そういうのを持ってきたり、ご飯炊いたのを持ってたり、でシュッコさんはフランスパンだけでいいから持ってきてって言われて、
リクエストで、
で私なんか役に立たなくて申し訳ないなと思ってたんですけども、まあ美味しいというあの評判のパン屋さん行って、3本あのフランスパンを買いまして、でリュックに縦に入れて持って、軽いもんですね、他の人に比べたら、
そうですね、まあ、初心者ですから許していただいて、
でもベテランたちがあの料理し始めて、トマトスープをまず作って、もういろんな具材がいっぱい入ってまして、玉ねぎやらじゃがいもやら人参やら入ってまして、それも切ってあって、でそれを鍋に入れて、あとトマト缶のスープを入れて、でお肉なんかもミンチが、あのこうビニール袋の中にこう味付けて入れてあって、先っちょだけを切ってお団子のようにして入れるんです。
なるほど。
もうそういうこともちゃんと、もう皆さん
手際いいですね。
手際がいいんですね。でね、不思議なことに、そのお鍋がすぐに熱くなって、中がすぐあのグラグラ煮始めたんですね。これ山用のお鍋ってこういう感じなのっていう感じで、家にいる時のお鍋よりももっと早く、ご存知ですか、私それ初めて知ったんですよ。
いやいやいや、まあ、熱伝導のいいお鍋なんでしょう ね、
あのなんかよくその辺は聞いておけばよかったと思うんですけどびっくりしたんです、あまりの早さに、
そうですか、
もうすぐ熱々のができて、それでまあみんな座ってでおしゃべりしながらそのトマトスープをいただいて、 もう眼下には海のよう海の波のようなあの山並みがずっと見えて、ご機嫌 でとにかくものすごい食べるんです私たちね。でそれも
だってすごいですよね。
大体なくなりまして、
女性3人でフランスパン3本、あ4人でフランスパン3本はすごいと思います。
そうです、はい、それをつけながら
と、あ美味しい
です、ね、浸しながら食べるんですね、すごく美味しくて、でそれで終わりかと思ったら、今度はあのその残ったスープにまだ足しまして、はい、いろいろと、そこにあの炊いたご飯を入れて、
今度はご飯、はい、リゾットみたいに、
それでそうなんですよ。であとチーズの溶け、あの溶けるチーズを乗っけて、あっという間にリゾットが、
すごい
それも綺麗に綺麗にでもうおしゃべりしながらどんどん入るんですよね、でそれでまあイタリアン料理で来たからイタリアのデザートかと思ったら、今度おぜんざい、これもすぐできまして、ほかほかのが、であとはコーヒーで締めて、なんかあのその時の時間が、あ今までないまた山登りだったな、
その
蹄鉄を見たとか、
はい、
そのね、
そうですね、
今まではこういうことなかったから。
お食事はいつもはお弁当を持っていかれるんですよね。
そうなんです、大体お弁当を持っていくか、
そうですよね、
せいぜい焼き芋を上でするぐらいとか、
なるほど、
夏だったら誰かが茹でてきたそうめんをいただくとか、
はい、
でも本格的に材料を持ってみんなが運んで、
すごいですね、
すごいですよ、だから日本の女性ってすごいですよたくましいって思いません
皆さんは常にその方たちはお山に登るとも
う常にです、
そういうその現場でお食事を作って召し上がる、
大体そんなのが多いですね、でキャンプ張ったりしてるからテント張ったりしてるし、はい、あのインドにも行ってたことがあるし、
すごいすごい、
もう私は本当にその辺の低山をうろうろしてるだけの話で、それよくぞ連れて行ってくれたなと思うんですけど、今を逃したらもうないっていう感じがありまして、ねね、私には。
じゃあその方たちと行かれたのは今回が初めて。
ね、そのうちの一人は20日さんとか、あと丸山湿原とか連れて行ってくれて、私の大体様子を見てくれてたんですよね。
そっかそっか、
はい、で、はい、あの
そろそろ行けそうかな、
そうお仕事、皆さんお仕事持ってるのに暇があれば山に登ってるんですよ。たくましいですよ ね、
やっぱりその今途中のね、とってもしんどかったちょっと平らなところでもうここがおしまいと思われるぐらいのお疲れのところから蹄鉄を見つけて、はい、そして一気に登れて、
一気に登れた、
そしてお食事を作って、その山頂で召し上がる美味しさっていうのは何も変えがたいですよ ね、
山の姿が、はい、なんかや生きた恐竜が横たわってるような感じで、そんな感じしたんです、今回初めてね。なんか 目は見えないけどもちゃんと私たちを見てくれてる、口はないけどちゃんと息をしている、なんか厳しいとこもあるし、なんか生き物のように感じたんですね初めて。
そうですか、
そういう経験もいいんじゃないでしょうかね、
いやそんな山の登り方楽しみ方をされてるお話は初めて私はちょっと伺ったので
私はまさかこういう風な感じになるとは思ってなくって、まあ、とりあえずお花とか木の実とか、川の流れとかそういうところから出発してますので、あの今回行ったメンバーの方たちはかなりタフな方たちですね。
そうですね、その楽しみ方も一段階ちょっともう次に行ってらっしゃいますね。
そうですね、
それだけの準備をしていかれても特にこう思いとか負担にならないで、
そうなんです、もう普通のことのように今日行ったからもう明日は私なんか 2,3 日お休みと思う、はい、今日も行ってんのって、私と行ったその翌日また違う人と行ったりしてるんですよ、
お山にいろんなグループが所属されてらっしゃるし、ね、横のつながりもあるので、
その友達はあの日頃足が痛いんですって、アスファルトとか歩くと引きずってるんですよ足、で大丈夫かなと思って見てたら山に登ったら自然が治癒してくれるって、とっとことっとこ歩いていくんです、
お好きなんですね、
タフですよ、
ね、だって前は川越さん大間さんの 久々に会いに行ったら腰の痛いの治ったっておっしゃってましたからやっぱりお好きなことを気持ちがやっぱりありますので、でいわゆるじっとしてるわけじゃなくって、うん、どちらも運動してるのでバランスよくほぐれていくんでしょうかね、う
ん、なんかその辺がどうも、うん、病は気からとか言いますけど、はい、本当ですよね。
いや気持ちは大きいです、う
ん、自分でも私はまだその詳しいことはよくわからないらしいんですけれども、うん、何かあるみたいです ね
よくいろんなホルモンも、ね、出てくるって今、ね、だいぶ脳の中の研究がここ10年、うん、15年、20年やっとこう分かり始めたって聞いてますから、ね、ぜひ分解してほしいですね。そのあたりね、
本木さん行きませんか一緒に
いや今お聞きしてね、体力的に行けるかなって
大丈夫です、私が行くんですから。
いやもう全然歩いてないですから、その後の筋肉痛はいかがですか、川越さん。
ありましたね。でも今はね、筋肉痛もないんですよ。
まあ、これだけね、まめにだいたい1週間に1回行ってらっしゃったら。
何が筋肉痛か筋肉痛でないのか、もうよくわからない状態になってるんじゃないかしらと思うんですけど。
で、前おっしゃってた、その腰が痛いとか、膝がとかのも全然。
全くなくなりました。
全くなくなってるんです、ね。
また出てきたら怖いですけどね。だからあんまり考えないことに、そういう負の方は考えないようにして、はいはい、もう自分からのけてるんですよ。楽しいことしか考えないようにしてるから。
生体の方から聞いたら、人間はこう一枚のスピードスケートの衣装みたいに全部こう一枚の皮でねつながってるって、だから片方だけに重い荷物を持ったら倒れないように引っ張ってそこが負担かかるとか、でもこう山歩きでじっくりじっくりと両サイドをうまく使っていけば、きっとそのあたりのこう固くなってた筋とかがバランスが取れるんじゃないかなと今伺ってて思いました ね
自分たちには分からない何か運動が体の中に起こってるんですね。
でも絶対にそうだと思います ね上り2時間、下りはもう少しお時間かかりますか。
下りはね、私楽なんです。下りはしんどいっていう方多いでしょ。
そうですよね、筋肉使いますよ下りの方が、
うん、私は下りはもうついたのって感じで、
やっぱり日頃からのね体幹鍛えてらっしゃるのもあると思います。そうですかね、すごくあると思います。
それで、まあ、下まで降りてきて、美味しいケーキを食べて、
あ、いいですね、
コーヒー飲んでその後温泉に入って、でリラックス、全部体をリラックスさせて、はい、で帰ってきました。私は運転もしないし何もしないのに申し訳ないなと思うんですけど、とりあえず誘われたら今はついていく、ごめんなさいとか言いながら、
羨ましいなと思いながら、もう絶対に体力がないから、まずは。
そうですかね。
ないですね。
大丈夫ですよ。
いや、だからリフトかなんかで連れてってもらって、そんなずるいこと考えてしまいます。
さっき言ってて、こっちから行くから。
後からリフトで行きますから。でもいいお時間お過ごしですね。
そうですね。どこまでできるかっていうことはもう考えないことにして、はい、とりあえず今誘われたらついていく。今回はまたちょっと違った山だったなと思いますね。
そうなんですね。いいお時間のお話いただきました。ありがとうございます。はい、じゃあちょっとここで一曲、はい。今日はリクエストをわざわざいただいてます。はい、これはどういう？
これはね、お友達が送ってくださった YouTube の。はい、曲なんですけれども、
YouTube でお聞きになられた、
まだ20歳そこそこの、はい、女性で学生さんで、私の知った情報に、よると、なんかその合間に介護施設でボランティアをなんかしてて、
アメリカの方ですか。
いや、イギリスでしたね。
イギリスですか。
はい、それが昔、今も活躍しているトム・ジョーンズという人が絶賛してるんですよ。
はいはい、
彼女の声がね、はい、英語でその批評するのを聞いてましたら、Voice is beautiful じゃないんですよ。
あ、違うんですか。
はい、Voice is round、 丸い。それからなんだっけな、別の言葉で、とてもその心に染み入って丸くって太い、フルボイスって、ね、ボイスね、そういうただの美しいじゃなくて、そういう表現で、で彼女が優勝して、そのコンテ、
はい、
でトム・ジョーンズが2人で What a Wonderful World って
はい、
ありますよね、
昔のルイ・アームストロングが
歌ってます。あれを2人でデュエットしてる曲がまたこれが素晴らしかったんでずっと聴いてたんですね。で今回その次 のスミレちゃんが出てくるブーケの話はその話をずっとその音楽ずっと聴きながら、かけたんですね。
はい、マイサンライズ。
マイサンライズ。
ね、ですね。はい。はい。綺麗な発音で聞かせていただきました。では、一緒に聴いていきたいと思います、はい。とっても心地いい声ですね。
そうでしょう。で、彼女のその、歌詞の中に、はい、アウトオブコントロールっていう言葉が何回も出てくる。アウトオブコントロールっていうのはもうそのままで、自分でコントロールできないこと、それはもう置いといて、そして私と一緒に朝日の中の暖かいところで横になって体をリラックスさせて見ませんかって、それがリフレイン何回も繰り返しされて出てくるんですよね。で私これを今回のエッセイ書きながらこの歌聞いていて、はい、アウトオブコントロールっていうのはいい言葉だなと思って、でちょうどその前後だったか、秋吉敏子さんってジャズピアニストがいますよね、
はい、
有名な、
はい、
アメリカで活躍中の、今も91、2だと思うんですけど、彼女がある対談で、どういうふうな人生を送っていらっしゃいますかと、はい、いうその問いかけに対してですね、その秋吉敏子さんがアウトオブコントロール使ってるんですよ。つまり自分がコントロールできないことはもう横に置いて前へ進みたいって、91人ですよ。それでその後がいいんですよ、
はい、
だってそんなことエネルギーの無駄じゃないって私びっくりしてね、エネルギーの無駄って考えたことなかった。意外にやっぱりいろいろ何とかしたらこのコントロールできないものはコントロール自分でできるんじゃないかと努力するのがちょっと日本人っぽい。
そうですね。
真面目に頑張って。でもそうじゃなくて、本当にその言葉が私のキーポイント、キーワードになって、あ、そうなんだ、あんまり無理しないで、とにかく自分にできないことはもうじゃあ置いといて、前へもっと明るい別の世界を入ったらいいんじゃないって、なかなかできませんけどねそんな歌なんですね。ですから今回のエッセイで、はい、スミレさんっていう、はい、のが出てきますよね、はい、で彼女は私たちの英語のグループの一人なんですけれども、非常にお仕事もよくされていて綺麗な方で、静かな方なんですけれども、急にその脳内出血っていうことになりまして、で私の弟もそうなんですね。
あ、そうだったんですか。
脳内出血ある日あるよ突然、だものすごいショックですよね。でもそのスミレさんは私たち その、英語のグループのお話し会の時に、それはそれとして今回はその家族とかケアマネージャーさん その助けとかがものすごく嬉しかったって、感謝しているって、そういう別の世界があったんだっていうことを私たちに教えてくれて、健常者の私たちが学んでるんですよね、私も弟のことでかなり心痛めてたんですけれども、お嫁さんがとってもいい方で、なんていうんですかね、弟もなんかこうヘルパーさんたちが来た時にまた楽しく話したりさせてもらってるみたいで、それはそれでなんかアウトオブコントロールのことっていっぱいあるんですけれども、
たくさんありますね。
それはまず置いて、だってできなん、なんともできませんよね、それはね、はい、
なるほどね。今ねリスナーの方で私ちょっとご紹介が なくなあのしておりませんでしたので、今フリーペーパーの冬号の毎回毎日が物語でコラムを書いていただいている今回のテーマがクリスマスブーケと題して、いつもとちょっと違う書き方ですみれさんのことをご紹介いただいて、はいはい、そしてひまわりさんのことということでご紹介いただいて、はい、まあ、お読みいただいた方はお分かりですけども、あの、まあ、そのストーリーのオチをお伝えすると、結局このお二人が川越さんを通じて重なってたというお話でしたね、はいはい、
で、まあ、あのその歌から来るあの私のインスピレーションは、やっぱり私も何もできないけど、まあ、安物のブーケを作って、あの庭に咲いた花、
まめにね作ってらっしゃいます。私たちもねプレゼントしていただきまして、綺麗なのありがとうございます。
それでせいぜい 5,60 円でできるんですよ。
おお、そうなんです、はい、もう心のこもったものをいただいてますけども。
ふと気がつくと花屋さんの前に立ってる時あるんですね、はい、ブーケを見てるんですよ私は。それがだいたい1000円ぐらいするんですね。で、まあ、それまではあの私の作ったものなんて、まあ、ゴミみたいに思って、もうめんどくさいなと思われたらどうしようとか、あの思うんですけど、たった5、60円のもんだし、
それはあのお庭にいっぱい素敵なものとそして心を込めて作ってくださる、そういうのが全部プランされてるので、まあね、お店のところはね、
それはあんまり考えたことなかったんですけど、はい、まあ、考えてみてみれば、あのそんなにあの1000円ぐらいのお花と変わらないと勝手に思ってるんですよね。納得してその場を離れるんですけど、はい、あのまあそういうのをあげたら、昨日も誰か一人言ってくださったんですけど、はい、あなたにもらったお花の一部をね、あの地面に差しといたら、もう今ちょっと大きくなってるよって、それ なんかちょこちょこと聞くんですよ、ですけど、まあ、あの生け花自身をあまり好まない人もいるっていうか、もう野の花は野の花にして、でも私はちょっと考え方違って、お花も人に見てもらって根っこから引き抜かなければ、あのみんなを喜んでもらうんじゃないかな、
違う形でね、そう、また
そ
うですね、
それがそのあのいろいろ、まあ、思うところはあるんですけれども、やっぱりそのすみれさんとか、まあ、うちの弟もそうですけど、あの一人でも外自由にお花をめでたり、はい、お花を摘んだりとかはちょっとできるの難しいですよね。ですから私が、まあ、あのまあ茶師なもんですけれども、生きているものをあの上げて匂い嗅いでいただいたり、触っていただいたりすると、あの嬉しいと思ってくださるといいなと思って、
それはすごいわかりますね。そうですね、あのご自由に動いてらした時にはきっと楽しんでらしたんじゃないかなっていうものを届けたいっていう気持ちは、
そうですね、
あります、あります。
やっぱり山に行ってらっしゃった方だから、
あこの方も
すみれさんが、
そうですか、
ですから、まあ、そういう思いは結構強いと思うんです。私の弟はテニスやってたんですよ。
そうなんですね。
ちょっと長い足が自慢の弟で、お
かっこよかったですよね。
それが、まあ、ある夜突然ですよね、
病はね、本当
にですけど、
ね、
まあ、お嫁さんが庭に車椅子で連れて行ってくれて、あのガーデニングする間横でお茶飲んだりなんかしてるみたい で、だから、だから私自身はそれほどアウトオブコントロールという事態にはなったことないんですが、でもいつかはなるでしょう。
それに日頃の生活の中で本当自分のことではもう、自分の力だけではどうしようもない、もうお天気がまずそうですよね、ね、この寒さもそうですね、今日ちょっと暖かい日になったけど昨日はかなり寒かった、これも本当全然
そうですよ、ね、ですから、まあその秋吉敏子さん、さっきのジャズピアニストの方も、はい、そのやっぱり人種的な問題もあったんじゃないでしょうかね、
当時としてはね、
それをコントロールできない問題もあるから、はい、それはもう置いといて、
そうですね、
とにかく自分の道を進むんだって、そういうことをもう自分も考えないといけないなと思ったりするんですよ。で今回のその お花が偶然、はい、同じ人が作ったものであるということを、それは事実の話なんです、
ね、
はい、
そうなんですね、
私もびっくりしました、
すごいケアマネージャーさんをしてらっしゃる方と、はい、それから、このすみれさんが、はい、あの あのブーケを見てお互いに
あれって見たことあるぞって
私の家にはあるってあれ同じということは
あんまり想像力なくて同じのを作って差し上げてるんで、
あのちょうどフリーペーパーにあのお写真出てますから皆さんね、うん、よくお分かりいただけると思います。素敵なエピソードをねご紹介いただきましたけど、ね、
毎日が物語ですよ、まさに
本当そうですね、
さっきの蹄鉄の話もね、はいはい、なんか私のために、うん、あのなんか用意してくれてた、ね、あのお話みたいで、
本当そうですね、
びっくりしましたけどね、
やっぱりその香りに気づかれるっていうのはずっと親しく乗馬してらしたから、出てきたことだと思いますのでね、
多分その毛とかも落ちてるんでしょう ね、
本当ですね、
そういうこともあるでしょうね、
でもうとてもあの体の限界が来てたから、あの川越さんの中である部分がとても鋭くなって嗅覚がぐっと鋭くなってお好きなところにシューっていったのかもしれません、
そうですね、多分そうだと思います ね、
あのここではいつも毎日が物語ということでコラムを書いていただきますが、次回春の方はどんなイメージを持っていらっしゃいますか。
何にもイメージがあのないんです。でも何かが起こるんですよ、
ね、そうですよね、本当そうですね、毎回毎回そうですね、はい、あのクレーでとってもお忙しい時間ですけども、はい、お正月はどのようにお過ごしですか。
お正月は今年は誰も来ないで二人っきりですね、はい、だからお掃除ももうギリギリまでやらないですね、
もうあの日頃からねちょこちょことしてたらね、それ今はなかなか、はい、あの外に行かれるのにとっても体力を使われるのでじゃあもうあのゆっくりと、はい、あのいつも通りの日にちを過ごしながら、ね、新年といってちょっと改まった気持ちにはなるけれども、
文学さんはどうですか。
31日までこちらで、はいはい、お仕事がありますから、あの10年ぐらいは開局してカウントダウンしてましたので、なかなかあの体力もいったんですけど、もうカウントダウンは特にあの番組ではしておりませんので、で1日2日3日とちょっとお休みをいただいてというそんな感じですね。
何かどっかに行かれたり、
もう何もないです。それこそ何も
みんな、ね、体を休めたいです。周りの人に聞くと大体何もないっておっしゃって
る。そうですね、
行くことが多いですね、
まあ、このコロナ禍っていうのもありますのでね、はいはい、のんびりとしながら、
そうですね、来年はどんな年になるんでしょうね。
本当ですね、あのせめてこう穏やかで笑顔の多い日にちがたくさんあることを願いたいですね、はい、またじゃあ春号も楽しみにしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。今年もいろいろとお世話になりました。ありがとうございました。フリーペーパーハニーの方で毎回、毎日が物語、このコラムを書いていただいてます、川越淑子さんをお迎えしてお話を伺いました。どうもありがとうございました。良いお年をお迎えください。
良いお年を。